鈴木智和のワンタイムトーク。どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。12月第4週目のワンタイムトークでございます。本日は12月25日の木曜日でございます。今回で236回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方も、久しぶりに聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている番組でございます。自分の活動の紹介をしたりですね、曲の紹介をしたりですね、あとは常日頃巻き起こる出来事を鈴木智和目線で心温まる、そんなお話ができればと思ってお話をしておりますので、お時間があったら聞いていただけたら嬉しいなと、こんな風に思っております。で、今日はメリークリスマスということで、メリークリスマスでございますが、まあこれをね、皆さん聞く頃にはもうクリスマス終わっているということにはなっていますのでクリスマスはさておきということにはなりますですね。いや、今年の、ラストの放送ということになります。2025年、皆様は、どんな年でございましたでしょうか。そして、いかがお過ごしでございますでしょうか。なんかインフルエンザもすごい流行ってるみたいなんで、そう、本当に気をつけていただけたらなと思うんですけど、お世話になってるんですね、中村さんという方がいるんですけど、もうインフルエンザで倒れてしまったということで、ね、もう高熱出たりして、インフルエンザって症状めっちゃきついじゃないですか。なんかご飯食べれなくなったりするんでね、いやもう本当に引いちゃうのもしょうがないですけどね、もうできるだけ早く治るように安静にしていただけたらなというふうに思いますけどね。まあでもね、なんかこう、なんでしょう、仏教的な話にはなっちゃうんですけど、仏教的な話になっちゃうんですけど、それで、ね、こう、引いちゃったら引いちゃったクソ畜生っていうよりは、それもね、もちろんそうなんですけど、なんか、できるだけ感謝のありがとうございますの方に気持ちを持っていくと、なんかいいらしいというか、持っていく方が、なんかいいじゃないかっていうような話ですね。例えば、その、風邪ひいちゃった時にこそ、健康だった時のありがたみがわかるわけじゃないですか。だから、まあ、風邪をひいて大変だったけど、健康の、いつもね、何もこう、何当たり前だと思ってるわけじゃないですか。健康、元気でいることとか。が身に染みて感じました、ありがとうございますというふうな気持ちで、心持ちで、ね、なんかいるといいそうなので、だからその、なんでしょう、なかなかね難しいですけど、なんかこういいことがあった時に、あれだわーっていうのはなんかわかりますけどね、それすぐ出てきますよね。っていうよりも、それはもうなんか反射的にとか反応として出せるものなんですけど、それよりももう なんか問われるというか、自分がね、なかなかこう精神修行として問われるのは、うまくいかなかった時とかさ、思い通りいかなかった時って、くそなんだ、ちくしょう、くそがとかって思うじゃないですか。ね。そういう、くそがって時にこそ、こう一回振り、こう、何か、飲み込んで、なんかこう、それで何々を、学んだと。ね、これでうまくいかないんだっていうことが学んだとか、ね、そういう、こう、もっとこれ改善しなきゃいけないんだっていうことを学んだとかね、そういう方に持ってって、ありがとうございます心の中で思うみたいな、ちょっとこう、まあ、本当仏教的な話にはなってしまうんですけど、まあでも、心持ちとして、そういう心持ちでいられると、まあいいんじゃないかなっていうような記事を読みましてですね、あ、なるほどなと、確かにそうだなと。いうふうに思いましてですね、まあそういうのをちょっと実践していきたいなと。でもとかくね、やっぱりこう自分の思い通りにいかなかった時っていうのは、腹が立ってしまうし、なんかね心乱れてしまうものではもちろんあるんですけど、まあそういうところですね。でもね、若い頃よりはだんだんできるようになってきてるんですよね。だんだんだから、こう年を重ねていくことに、そういうところ、精神をですね、高めていってというかね、鍛えていってですねちょっと頑張っていきたいなっていうふうに思っております。ね、さて、で、まあ今年はもう今回でラストの放送ということなので、まあせっかくなので、 ちょっと今年1年を、鈴木智和の今年1年を振り返ってね、振り返って、こう、なんかまとめて、まとめて、来年にね、つながれるようで、向こう向けてね、今年1年何があったと。何を学んだと。ね、何ありがとうございましたということをですね、ちょっと振り返りたいなと思うんですけど、でまずは、2025年の1月なんですが、1月入って早々ですね、1月のもう前半、1週間ぐらいの時に、車がですね、壊れてしまいまして、愛車がですね、そう、なんかガリガリ言うなと思ってたんですけど、で、どうやら、その、ミッションオイルっていうのが、その、漏れてたんですよね。そのミッションオイルを運んでるそのポンプのなんかのとこに、こう、穴が開いちゃったか、なんかその、まあ、とにかく、そっかでね、オイルが漏れるようになったんですよ。で、オイル漏れちゃ車に乗っちゃいけないっていうふうに車に言われましてですね。そう。で、やむなく、修理をしますか、買いますかっていう、その二択を問われたわけですね。そう。で、もちろん修理する道もあったんですけど、なかなかの金額だったんですよ、それが。なかなかの金額で、これ買えちゃうじゃん、みたいな。これもうちょっとでも買えちゃうじゃんって考えたときに、そう直して、もうその先もどこ壊れるか分かんない状態のものを乗るんだったら、ピカピカのやつを買った方がいいだろうなっていうことで、ちょっと新しい車を買うっていうふうな、ことがありましてですね。それで1月にこう車壊れて、2月に車を決めましてですね。2月にこう、やっぱすぐに決まんないから車屋さんとこう、車屋さんに足しげく足を運んでですね。で、話し合いをしながらですね、どんな車がいいですかみたいな話をしながら、こういう条件、自分の条件言って、じゃあちょっと探しておきますんで、みたいな感じで。で、あ、中古車ですよ、中古車ね。そう、やって、で、見つかってですね、そう、忘れましたね、そう、3月に納車だったんですよ。3月の初めの方に、頭の方に、新しい車納車して、やったぞと。ね、これ新しく、またこう今年は心機一転行くぞというですね、そんな今年のスタート切るぞと思うそういう感じだったんですよ、その3月ぐらいです。じゃあ3月のその勝手に2週間ぐらいの時ですね、自宅マンションの駐車場の隣の隣の方ですね、まあ、ガリガリゴリゴリとですね、車庫入れ、その隣の方が車庫入れする時にガリガリゴリゴリと擦られてしまいましてですね、納車2週間の車がですね、まあ、傷物になってしまったという、ことがですね、3月ありまして。まあでもそれもですね、もちろん、俺は、無人だったんです。乗ってなくて。だから、向こうの、こう、保険で、全部直しましてですね、全部直りまして。まあよかったと、というなって、で、今度4月になったら、追突事故されましてですね車に関することばっかりですけど、今年は4月にこう追突か軽かったんですよ。でもそのすごいゆっくりなんかこうの時にボンみたいなゴンっていう感じ でこう追突されましてですね、でまあ後ろのバンパーのところはこうペコッと行ってしまったので、またその車屋さんに修理と。そう、でも全部その相手側の保険ではもじゃ治ったんですけど、そうで久しぶりにその首の権威と言いましてですね、4月ぐらいに、まあ、それで治療が終わったとでなって、じゃあ今度は5月なんですけど、5月頃ですね、そのちょうどおかきを食べてたら、なんか明らかに違和感がこうあって、おかきゴリゴリゴリって食べるじゃないですか、おかきってゴリゴリグサみたいな、ゴリゴリグサって何かこう歯茎に何か刺さる感覚があったんですね。あ、おかしいなと思って、ちょっと着ないですけど、ペンって出してみたら、そこに、エナメル質のですね、白、こう、象牙みたいなやつ。まあ、いわゆる歯ですよね。こう歯がですね、こうで、あ、折れたんですね。おかきで歯が欠けたわけですね。ああ、これは何だろう。歯を、もうちょっとこれはメンテナンスしなきゃならぬということでですね。6月から歯医者に通いましてですね6月が歯医者にこう行ってきたんですね。それでその同時進行として、まあ、今は車で起きた出来事の方だけをピックアップしたんですけど、その同時で2月からは、 ちょっとレコーディング作業を始めてたんですよ。レコーディングの作業で曲をこうアレンジをリアレンジしたりこう、まあ、精査していったわけですね、曲の。で、今年1年ってちょっとライブは1月にその哲夫くん、イカフリの哲夫くんから招待されたあのとこでやった、共同でやったあのライブ1本で、今年1本しかちょっとライブはやってないっていう状況だったんですけど、そのでも裏ではですね、そのレコーディング作業をやったり、まあ、曲作りをやったりですね、いうのを行っておりまして、それは夏までレコーディングやってたんですね。で、今度7月からはそのバンドを再開した時に、今までですね、ちょっとベースが抜けてしまってて、ベースがいないベースレスのバンドでずっと進行してたんですけど、ちょっとそのベースがですね、昔お世話になってた、昔の一緒にやってたエリちゃん、ね、にまたお願いして、やってもらうことになってですね、でバンドもちょっと復活して、その仕上げというかね、リハーサルを重ねていっているというようなのが下半期となりましてという感じだったんですよ。だから、発表できるものはですね、特には今年は表にね発表するものはなかったんですけど、まあ、裏の方での活動はちょっとこう精力的にやってたっていう状況でですね、そういう感じの1年でございましたですね。で、またまあ 9月にはちょっとこう恒例のというか、お墓参りで仙台の様子を見てきましてですね、そうで仙台もちょっとずつ復興というか、何でしょうね、復興と、そのなんか結構直後から、その震災直後から、その荒浜っていうところの状況を見てきてたんですよ。だからもう15年ぐらい見てんのかな、あ、15年じゃないね、12、3年ぐらいは見てるんですけど、最初はですね、本当にゾッとするような、その荒浜、若林区の荒浜ってとこなんですけど、で、そこ、本当に結構、悲惨だったところで、でその直後も、まあ、行けたん、まあ、ここから先入れませんみたいな最初のうちはねだったんですけど、まあ、家 の, その基礎とかがいっぱい残ってるような、あっちこっちで基礎残ってるような状態だったりで、なんだ、林とかもね、松の木かな、なんか残ってこういっぱいだったのに、そまばらになっちゃってたんですけど、でそれが毎年毎年ちょっとずつちょっとずつこう変わっていった。最初は何ができたかって言ったら、堤防がすごいバカでかい堤防がこうできてたんですよ、最初の何年かは。でそれが終わって、その周辺のその基礎だけだったところがだんだんこうさら地になってって、でそので毎年毎年こう変わっていったんですよ、ちょっとずつ。でそこに震災以降っていうか、その建物を残したままでこう博物館みたいな感じになって、説明書きが ついてくるようになったり、こうちょっとずつね変わってってる様を見てきたんですよ。で市民の人がそこでイベントをこうやって開催するようになったり、あとはそのフルーツパークっていうのができて、そのフルーツパークでまあ、フルーツ狩りですよね、果物狩りができるようになってったりとかしてて、でちょっとずつちょっとずつ道とかも整備されていって、最初本当にこう、ま、何にもないようなところだったのが、今もうすごいこうバイパスとかできてきたりとかしてきてて、でその去年、あ、今年行った時はバーベキュー場とかができて、人が集まるような状況になってたんです。だんだん人が集まってくるような感じになってきて、でそのお知らせみたいなのを見てた時は、そのあと2年後とか3年後に世界最大級のフルーツパークがそこにできるってなっててなんかすごいな、どんどんこうなんだろう、もうまた積み重ねてきてるなみたいな感じのところをですね感じたんですよ、その9月に。まっさらなところから少しずつまた積み上げてって、そういう人々がこう活性化するようなところにこうちょっとずつちょっとずつ戻してきてるっていうかね、あ、なんか人間って強いなっていうようなのもね感じたのも9月だったなっていうのは今年ちょっと、まあね、来年もですねまた行くんで、それちょっとねその時感じたこととかその時の状況とかもねお話できたらと思うんですけど、まあ俺は 田舎がそこだったんで、仙台っていうところに特化して今お話をしてるんですけど、そうそう、でそんな感じで、でこの間11月にですね、また追突事故に追突事故に、それは現在進行形で今の病院行ってるっていう感じなんですけど、で締めくくりはですね、12月にですね、半年通った歯医者がいよいよ終わったと最後歯医者が終わったっていうところで今年は締めくくりだったんですけど、まあ嬉しかったですね。あの毎回ね、いつ終わるか分かんないんですよ、その歯終わるときに。こう自分で気になってるその欠けた歯終わったら終わりかなと思ったら、で次ここあの鏡をされて、鏡見てくださいと、あのここ見えますよね、ここに虫歯があるんですねとか言われて、それがね結構何箇所もあったんですよ。それでずっと半年間ですね、この虫歯終わったらもう終わりだよなと思ったら、鏡を渡されて、鏡見てくださいとか、ここ今刺すんでここ見てください、ここのですね奥にですね虫歯があるんですねって言って、次々と虫歯がですね発掘されていきまして、いつあるんだと、これ相当こう毎週毎週通ってるけどいつあるんだと思ってたんですけど、ついこの間ですね、あの今日で最後ですって言われたので、いやもう嬉しかったですね。自分の歯がこれで健康な歯になったと、ね、やっぱりこうちゃんと言っておいてよかったなっていうことで、歯もバージョンアップしたような気がしたんですね。いや、 やっぱそういうのね、ちゃんと大変だったけど真面目に言っておいてよかったなっていうような感じで、歯医者さんにも感謝してそんな1年でございましたね今年は。車から始まって事故があってね、そう、バンドレコーディングしてバンドやって、ね、その歯を直してっていうような感じの1年でございましたね。え、本当になかなかとご清聴いただきましてありがとうございます。本当にそんな結構盛りだくさんな1年だったんですが、あとね、あ、そうだ、あともうちっちゃい話ですけど、ポイント投資も始めます。ポイント投資すごいですよ。なんか500円、500ポイントぐらいで始めると ポイントがもう1000ポイントぐらいになってるんですよ、ね、ほっといて。すごいですよね、倍ぐらいになってるんですよ、なんか。うん、ポイント投資面白いなと思って。ガズル置いといて。まあ、これでね、まとめて言いたかったことは、1年前の、例えば今日ですね、1年前の最終放送の時に、1年間こんなことあるなんて、なんか想像もできなかったっていうか、想像もできなかったですよね。その車が壊れるとか、事故に遭うとかね、歯が折れるとか、そういう、仙台の件はね、毎年毎年行ってるんで、ちょっとあれなんですけど、そう、想像ができなかったので、その何が起こるか、わからないな、人生ってやっぱり何が起こるかわからないなっていうところをですね、とても感じまして、だから来年もいろんなことが起こると思います。で、来年の今頃に1年前では想像できなかったっていう発言をしてると思います、多分。もうで、まあ、そういうふうにも、もちろんこう何が起こるかもわからないけど、こういろんな盛りだくさんなことがあるように自らも動いていきますし、そういうふうに、だね、2026年にしたいなと。その想像してなかったこともたくさん起こるでしょうし、で想像を超えて自分で動いていくっていう、こういう風にするぞって言って自分でこういう風に動いていくような、そんな感じで、まあ要するにこの今から1年後にはこう今積み重ねてきたものをさらに積み重ねて、さらに先に進めて、さらに変わっていくっていうんですかね、変化に柔軟に、こういろんな変化に柔軟に対応しつつ1年間先に進めていくぞっていうような感じの年にしようかなとちょっと思っているので、ちょっと長くなってしまいましたが、そんな年にしたいなと思います。あ、これは忘れてた、クイズのコーナーですね、いきたいと思います。ワンタイムトークではですね、脳のエクササイズとして謎々を一問出しているのですが、先週の問題ですね、先週の問題、謎々、満員電車に必ず座れる人は誰っていう問題ですね。もう一回いきますね。満員電車に必ず座れる人は誰ってことでございますが、正解は運転手さんということでございますね。運転手さん、まあ、座ってますね、必ずね、ということでございました。で、来週、次回のですね、ワンタイムトークは、ちょっと一回、1月の最初の週はちょっとお休みしまして、1月の第2週目から、最初の週、2026年の最初の放送となりますので、したいと思いますので、1週間、ちょっと空きますけど、また来年もよろしくお願いいたします。まあ、今日のお話といいますかね、今日は今年の振り返りのお話でございましてですね、あ、クイズの方もですね、ちょっと、 次回お休みして、また来年から再開したいと思いますので、よろしくお願いいたします。ね、本当にこの1年を振り返りましたが、いろんなことを振り返ってみるといろんなことあるな。皆さんも多分ね、振り返ってみたら、1年こんなことあって、想像もできなかったっていうような感じのことが、いくつかあったりするんじゃないですかね。うん、まあ、振り返ってみるとそんなもんだったりすると思うので、そう、だから来年もですね、エキサイティングにちょっといろんなことが巻き起こりますけど、まあ、感謝をしながらですね、ありがとうと。やっぱりこう、いろんな経験、ありがとうございますと。いいことも悪いことも、ありがとうございますと。いうふうにして、全部ですね、巻き起こる出来事や変化を受け止めてですね、ちょっと一歩一歩前進していきたいなと。で、そのバンド活動の方もですね、もちろん、来年はですね、まあこれはね、あんまり俺今までこう何回も言ってると口だけ男になっちゃうからね、あんまり言わないようにしてるんですけど、まあもうちょっとこう行動っていうかね、実際の動きで示そうかなと思いますので、特には言わないようにしますが、まあその含めてですね、来年もより一層、精力的に動いていって、良い年にできればなと思っていますので、来年も1年もよろしくお願いいたします。そして今年1年も、聞いていただきまして本当に本当にありがとうございました。私の拙い独り言でございますがですね、楽しいというお声を、楽しみにしてるというお声をいただいたりですね、聞くと元気になるんですなんてお声もいただいたりして、そういう声がすごい励みになるので、そういう声がある限りは続けていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは皆様、2025年、ね、本当にありがとうございました。良いお年をお迎えくださいませ。ではありがとうございました。鈴木とおかずでした。僕はまだ